平和5年は第28号国家賠償等請求事件です。
はい、では会計します。原告の側で9月4日まで書面を提出するという話だったかと思いますけども、
はい、書記官の方には伝えた通り、まず、前回の期日から1週間後に文書で間に合わないから、期日の延期の申し出をしました。でそれに対して認めないというご判断をされて、で仕方なく努力をしてたんですけども、やはり間に合いませんでした。
ただ前回1ヶ月程度でできますよねというところで入って言いましたよね。
言いました。
でもできなかったということなんですか。
いざ、まとめようと思って、はい、文章を広げて、はい、やりかかろうとしたところ、そもそも、訴状の内容が、あまり全てを網羅してしまうと判断する側にも大変になるんで、それ一個一個の発言を取り出して、はい、であたかもその一個一個の発言に違法性があるかのような構成にしてしまったんですけども、今回 の, 違法行為、蘭越市長と議会の違法行為というのは、そもそも根底に、蘭越市長がなした、文書開示において、いわゆる情報公開法の第5条に反するものが含まれてた。でそれに対して蘭越市長の職員らに再三説明しているにもかかわらず、それを拒絶されて仕方なく何度も文書を出さざるを得なくなった。でその過程において一部不適切な発言が存在した。でただそもそもその法律違反をしているのは蘭越市長であるにもかかわらず、聞く耳を持たずに数時間ちょっと記録に残るだけでも軽く5時間を超える説明をさせられた。でその中には一部、不法行為、その個別の発言に問題、不適切なものがあった。で私はその不適切な発言だけを取り上げて訴状に織り込んだんですけども、今回裁判所から依頼を受けて、でふとそれを求めに応じた形で、構成しようと思ったんですけれども、そもそもその一個一個の発言自体の違法性ではなくて、なぜその発言行為に至ったかの背景、これやはり網羅して説明すべきと考えて、作りかけようとしたところ、明らかに時間が足りないということを気づいて、それで1週間後に文書が提出できないから、伸ばしてほしいという旨の、願いを出しました。
ただその骨格として一個一個の発言が違法であるから国家賠償請求ないし損害賠償を求めるというところは変わらないわけなんですよね。
いえ、今申し上げた通りで、時間の制約、それから全てを網羅してしまうと相手も困る、裁判所も困る。だからできるだけ短くピンポイントで分かりやすいものだけで構成したのが訴状です、はい、でただそれでは不十分だということで、今回文書を作成しようと思ったんですけども、そもそもの背景が一個一個の違法性に、その一個一個の発言そのものの違法性ではなくて、その発言のバックグラウンドにある町としての意思決定で、町としての違法行為がありながら、それを理由なく拒絶している事実があるんで、それをまとめるのに膨大な時間がかかるという状況です。
いや、確認したいのは結局、違法行為なり不法行為なので、基本的には何年何月何日のこの行為というのを特定して、それが違法であるかどうかというのを判断する枠組みになるというのはご理解されてますよね。
理解しております。
でそうなった時に、その具体的な行為が訴状に書いてあったものから変わるという話なのか、行為自体は変わらないけれども背景事情を足したいという話なのか、どっちなんですか。
後者です。
はい、じゃあ行為自体は基本的には変わらないということでいいんですね。
変わりません。
じゃあそれは発言行為なわけですね。
そうです、
そうするとまず結局前回言ったのは発言の、日時とか場所も特定されしきれてないという話だったんですけども、そこは現在では何か特定作業進んだんですか。
進んでますで、ただ今申し上げた通り、訴状の中で取り上げたのは膨大な発言がある中で、ここが問題だとピンポイントで私が選んだものだけなんですね。で、今申し上げた背景事情すべてを説明しようとすると、すべての発言を書き起こしてで明確にする必要があって、でそれにちょっとかなりの手間を取られているのが現状です。
具体的にはあとどれぐらいかかりそうだって話なんですか？
いや、本当は今日出すつもりだったんですけど、やっぱり間に合わなくて、で1ヶ月後であれば多分大丈夫だろうとは思うんですけれども、もし確実にと言われるんであれば2ヶ月いただけるとありがたいです。
ただ基本的には、なぜその行為が違法なのかというところも含めて、もう訴えを提起する段階で準備してなければいけない話ですし、そういう、前回からも1ヶ月ありましたの で1ヶ月後でよろしいですか？
すいません、その答えにですね、お答えするのにちょっと質問があるんですけどよろしいですか？
はい、どうぞ。
これ、訴状のどっかにも入れたと思うんですけども、そもそも私が問題としてたのは、蘭越町の、スキー場の売買に至る、内容に、すごく問題が感じられて、それを調査したというところでございます。でこの声はもう私の利益には何もならなくて、ほとんどボランティアで、100時間を超える時間をかけて、私としては無報酬でね、公園の掃除を1年間続ける人以上の手間をかけてボランティアでやってる。でただそれについては、刑事事件なんで、当然警察が動かなければどうにもならない、私がどうにもならないで、刑事事件としての、告訴状はなんとか出すことができたんですけども、それを捜査するかどうかは警察次第で、僕の知る限り相当警察は経済事件に関してはなかなかやろうとしないで、やろうとしないんだったらしょうがないから、私ができることとして、その中で派生した民事事件になり得るところ、実際それスポットで見てもですね、十分私は損害を受けていると思ってまして、でそれを国家倍として並行して出したものでございます。で、その中でその刑事にかかる部分は当然私の個人的な損害にはなり得ないんで、その過程で出た今回の名誉毀損、侮辱行為、そういったものを出さざるを得ないんですけども、こういった行為というのはですね、旭川のいじめ事件に代表される通り、いじめられる側、いじめる側というのがあって、でいじめられる側がですね、これを明らかにしようとするのは膨大な時間がかかる。でそれは刑事が動いてくれればまだいいけれども、刑事ってなかなか動かないん でそうするともう刑事が動かないから仕方なく民事でやらざるを得ない。で民事でやるにはですね、その侮蔑発言を一個一個拾い出してまとめている作業ってのはものすごく時間がかかって、ちょっと私被害者意識があるんですよね。被害者としてはとても苦痛な作業なんです。でそれをね、一応私は訴状ではできる限りのものをまとめてお出ししたね、で前回の期日において、ね、確かに私も安易に、ね、1ヶ月でできると申し上げたかもしれませんけれども、速やかに私は、ね、それではやっぱり間に合わないという意思表示をした。でもそれに対して、ね、断られてしまった。で僕は、ね、裁判というのは唯一の民事的なトラブルを解決するための公的な裁判だと、機会だと思ってまして、それは別に弁護士費用を払える人だけのものじゃなくて、ね、行政訴訟がいなくても行政手続きができたり、ね、税理士にお金払わなくても税申告ができるように、弁護士にお金払わなくても司法サービスが受けられるべきだと思ってて、でそれで僕はこの場に臨んでおります。でただ私は何も分かんないわけじゃなくて、それなりの作法、それは文書にしろね、立ち振り舞いにしろ、勉強してますしね、ちゃんと訴訟がないようにやってるつもりなんです。で、であるにもかかわらず立証責任は私にしかない。でこれをね、拒絶するのは簡単、そういう事実はないと認めないと、だから言ってれば簡単な話でね。でつまりその立証する側に多大な、ね、手間がかかるにもかかわらず、でそれを説明してるのを安易に1ヶ月をダメと断れることに対して僕はすごく不満を持ってる、ね、1ヶ月を。逆に僕はね、なぜそれを、ね、認めてくれなかったのかの説明を求めたい。僕に対して、ね、1ヶ月でできるのかできるのかと詰める前に、なぜ僕が、ね、説明して、ね、書記官にも、ね、説明してるにもかかわらずそれを、ね、断ったのか。で僕はすごく、ね、不信感を持ってるのはね、ね、で1ヶ月 で、ね、約束通りに出せなかった場合においては、 大学に置いては、ね、裁判官の判断で、ね、この場で終わるかもしれないみたいなことを、ね、言われた、ね、それは困ると、だから一生懸命やろうとしてるけれども、ね、それに対してなぜダメなのかの説明が全くなくて、でそういう、ね、冷たい反応を、ね、裁判所がしてしまうんであれば、こういった、ね、立証が困難な、ね、いじめとか、ね、名誉毀損だとか、そういったものはいつまでたっても、ね、民事的な解決が不可能になるんです。だから僕は、ね、あなたがなぜ、ね、前回、ね、それを、ね、認めなかったのかの説明を求めます。期日変更の背景には、その証拠の準備が間に合わないと、9月4日までに出すと言ってた、ね、内容が、到底間に合わないから延期したいという内容を、ね、僕は、ね、明記してある、その文書の中には。
はい、うん、はい、一つは前回、あなたにご自身で1ヶ月程度足りると言われたので、それを前提に、今回の期日は設定しました、ここまではよろしいですよね。
いいんですけども、一旦、ね、口に出してしまったとしてもね、はい、やはり思い出して、これは訂正の必要があるというのはね、はい、しばしばある話で、それを裁判所は一切認めないんですか。
で法律上、期日の変更は、顕著な事由があるときに限って認めるという法律があるんです、これはご存知ですか。
それはあの裁判官、書記官から聞きました。
はい、
でただ、私はそのあらかじめ背景事情というのはね、はい、文書で明記してあると、ね、膨大な時間がかかるから延期したいと、はい、つまりね、延期したいのは僕の個人的な事情、はい、ね、その時結婚式があるとかね、旅行に行くとかじゃなくて、はい、ね、やむを得ない事情があるということを明記してるにもかかわらずね、なぜ延期認めないんでしょうか。
一度1ヶ月でいいと言われた以上、それを変更するわけにはいかない。
まあ、裁判所は一旦ね、あの思い直しを、ね、あの許さない役所なんで、役所というか、まあ、機関なんですか。
基本的にはご自身で言ったことは守ってもらわなければ裁判というのは公平に進まないということですよ。
いやいや、あのね、でも、なんだ、誰にだって間違いってあってね、うん、この裁判、僕だってね、できるだけね、一字一句間違いないように、ね、作ってるつもりですよ。何回も何回も見直して、それでも誤りっていうのが落ちてしまってね、でそれを補正するために補正書というものが存在したりね、訂正っていうことがね、はい、裁判所の過程の中でもね、頻繁に行われるもんじゃないんですか。
ですので、期日自体は本日開いた上で今日お話をお伺いしてるんですよね。
いや、僕聞いてるのはね、なぜ認めなかったのかと聞いてるんです。
期日自体を変更するだけの理由はないので、今日は来ていただいてそのお話を聞いてるということですよ。
そしたらですね、そう、さっきの、ね、1ヶ月というのはね、やっぱり2ヶ月かかります。
そうですか、
ええ、
はい、
これすいませんね、ちょっと僕も今回ね、断られた件でものすごく本当に不信感を持ってて、その裁判所、ね、裁判所はさておきね、この裁判のね、進め方についてものすごく不信感を持ってて、うん、でこれね、裁判体としてはどういう進行を、ね、お考えなんでしょうか。
と言いますと、
何回目で終わるつもりなんですか。いつまで私の、ね、主張を認めて、どの段階で、主張を完了とみなして、で、ね、なんだ、判決に行くのかについてお尋ねしたいんですけど。
それはどういうものが出てくるかを見ないと確定的なことは言えませんけども、基本的には必要な主張立証が出揃った段階で完了ということになりますよね。
それはね、僕はその、書記官にも聞いたんですけどね、はい、僕は今まで経験では、ね、そうだったと、で全て出払ってこれでよろしいですかと言われてね、はい、じゃあ次回 決心みたいなね、はい、次回判決みたいなことを言われてた。でただ今回僕は裁判、書記官に聞いてる、安倍さんいろいろ教えてくれてますけどね、聞いてる中ではね、とにかくその裁判官が決めることで一切何も答えようとしない、僕も経験あるからそれは仕方ないと思いますけれども、なんだ、だまあ、ごめんなさいね、ちょっと、ちょっと声が大きくなって申し訳ないですけど、結局その、この場でなければ何も裁判体からの反論が返ってこないんで、僕も不安になるわけですよね。で書記官が答えられているのは僕も理解できる。でもね、こちらとしてはね、いや間に合わないからもうこれで終わりですと、次回判決ですというね、いうことをやられてもしょうがないね、説明しかもらえなかったんです。でそれがね、一旦ね、一旦出したものはね、覆らないというね、大前提の下でね、裁判が行われているかのようなね、認識を、ね、この場の説明でもね、されている裁判長がね、ね、一回決めてしまった、僕が言ったものに対しては覆らないかのような言い方をしているけどもね、それは僕は到底適切な進め方というふうに思えない。
ですから、まあ、別に今日出てないからといって、今日終わりにするとは言ってないですよね。今ご事情が分かりましたので、じゃあ2ヶ月後でよろしいんですね。
2ヶ月後でいいです、
はい。 具体的には何月何日ですか？
9月の今日は13ですから、9、10、11月の13日以降です。
はい、じゃあ提出の締め切りは11月13日でよろしいですね？
いいです。
裁判の日は11月22日とかだといかがで
しょうか？私大丈夫です。
ちょっと差し支えですか、
はい、29水曜日だと、
はい、できます。
12月20日だと。
はい、はい、あ、ごめんなさい、すいません、11月の6日は、
いやちょっとすいません、11月22日は被告差し支えなので、
12月の6日、はい、
はい、
大丈夫です。
また1ヶ月が空くので、もともと1ヶ月という話もあったので、早めに出せるようであれば出していただいて、早めに出せるのであれば早く出してください。
わかりました。
じゃあ12月6日午後1時30分で次回お願いします。
はい、
原告の証言提出は11月13日。
はい、
裁判所として前回の宿題の確認とちょっと具体的なところをもう一度申し上げておきますので、で最初の、山内氏の、黒幕という発言に関しては、そもそもまず、発言の日時の特定、それと項143の3と177の12が同じものに見えるので、これがいつのものであるのかを明確にすること、それからこの発言が名誉毀損となる理由、
はい、
はい、次の山内氏の税金に関する発言は、まず、日時のいつの発言なのか、はい、それから、誰が聞いていたのか、
はい、
で次の工藤氏の公文書開示請求拒絶に関しては、これは拒絶の事実自体はそのと、拒絶をしたという事実自体があるので、結局この拒絶の正当性が問題となると、正当な理由があったかどうかというのが問題となるというふうに理解しておるんですが、なので、それについての反論をすると。
わかりました。
はい、で次、今野氏の、侮辱なり公文書偏造のところは、まず侮辱行為がどの行為なのか特定すること、で改ざん行為がどの行為なのか特定すること、でそれについて不法行為となる理由。
はい、
で最後、坂野氏の、発言の一部を省略したというやつについては、作られた文書自体は争いがないというか証拠で出ていると思いますので、結局これについては、なぜ名誉毀損となるのかというのを説明してくださいと。
はい、今言われた私の宿題に関して2つ質問があるんですけども、はい、まず確かに143の2と3は同じもの、若干その点の打ち方とかは違ってたんですけども、143の2と130、翻訳ですね、はい、は同じものを翻訳したもので、うん、内容的にはほぼ同じもので、うん、でこれは自分としてはどっちを残しても差し支えないものなんですけれども、これは143の3は 143-2と重複するから143-2とみなすような形にしてしまってよろしいかどうか。
いや、143-3と177-12が一緒じゃないか
って話。ああ、ごめんなさい、確かにおっしゃる通りです。ご指摘の通りです。
で結局でこれが143と177だと、
ええ、
発言があったとされる日が違うんですね。
ええ、はい、はい、
結局そもそもこれがこの発言がいつのことなんですかと。
ああ、はい、
なんだと何ですか。
ああ、
分
かりました、はい、じゃあ日時も含めて、はい、で内容は同じなんですけど日時が違うということなんで日時が正しい方に合わせて間違っている方を消して、
はい、
訂正するような形でよろしいですかね。はい、はい、分かりました。であと、もう一点、今の宿題の中のですね、税金の滞納指摘に関してなんですけども、はい、これについては当然町としては、対応記録を作っているはずで、私がまとめたものに対しては今回の反論の中でただ単に不知もしくはなんだ、認めないという形で、終わらせてしまうことがあるんで蘭越市長が控えているはずの文書としての文書提出命令を出したいと思うんですけれどもそれは問題ないかどうか可能であるかどうか
ちょっと前提がちょっと分かりにくいので結局
前提結局この
滞納したかどうかじゃなくて滞納していることを他の職員の前で言ったことを問題とされてるんですよね。
そうです。
でそこでどういう記録があるはずだってことになるんですか。
これは必ず町としては応対記録を取ってるんです。応対記録、ちょっと余計な話ですけどね、その、町の資産を売った時には一つも記録を残してないにもかかわらず僕が取材していることをね取材している段階においてはね、僕が問題としている坂野氏の記録にある通り町にとって有利な発言だけを残した、それはちょっと余計な打足ですけど、記録は必ず残す。しかもそれをね永年保存にするようなやり方をしている。で当然そのね税金そうか、
でしかもそのやり取りそのものはあなたの方で録音出されてますから、
でそれをでも被告側がいや知らないと言ってしまえばそれだけの話になってしまうんで、そっかごめんなさい、ね、ちょっとそれを
その場合は録音で事実自体については認定することになるので、あとはその法的に行こうかどうかって話はまた
ごめんなさい、ちょっとここは撤回します。
そこはやる
んですね、
はい、他ありますか。
他はあと副町長 の認証の請求をします、
それは請求されるのはいいですけど、採用するかどうかはまた必要性を見てこちらで判断することになりますので、じゃあよろしいですかね。じゃあ次回12月6日1時30分からこの法廷で休憩を行います。で原告の方は必ず11月13日までに書面を提出してください。
はい、
本日は以上になります。
はい。